それでは今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージは新約聖書使徒の働きの16章11節から15節までです。ここから一人から始まってと題して小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は使徒の働き16章11節から15節です。新約聖書使徒の働き16章11節から15節です。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトだけに直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は、私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。
皆さん、おはようございます。子どもたちは先週から夏休みに入って、先週の金曜日、元気よい子どもたちと一緒に30名の集まった子どもたちと一緒に J キッズキャンプを持つことができました。お祈りありがとうございました。連日にわたって J キッズスタッフが本当に夜遅くまで準備を重ね、そして前日も休みでしたけど、みんな休みを返上して朝から来て準備して、本当に朝9時に集合、そして夜の8時解散、もう目いっぱいプログラムの中には子どもたちが本当にわーっとびっくりして喜ぶようなプログラムがですね満載でした。お友達は30名、ジョイキッズのお友達だけでなくて、ジョイキッズに来ている子たちが学校のお友達を誘って何人も誘って、そしてまた以前すくすくに来て当時赤ちゃんだった子たちがもう大きくなって3年生4年生になったそのような子たちも参加することができました。最初はみんな少し緊張気味でしたけれども、午前中外で海岸べりで、オリエンテーリングをしました。今年のキャンプのテーマは、トレジャーといって、宝探し、それがテーマでした。宝を探す、その宝は私たちに与えられたイエス様の救いですけれども、それを子どもたちに体で体験してほしいと、この宝の地図を持ってオリエンテーリング、グループ分けして子どもたちがこの指令を取りながらですね、それに沿ってこのオリエンテーリングの場所を探しながら最後宝に行き着く、聖書の言葉に行き着くという趣向を凝らしたそのようなプログラムでした。午後はお昼を挟んで、アイス争奪戦、シビアでした。アイスもらえる子もいれば、チューペット1本もらえる子もいれば、半分の子もいれば、ゼリーの凍らしたのだけの子もいればですね、かなりシビアなことでしたけど、勝敗はシビアにということで、そのアイスをもらうために子どもたちはですね、本当にそのプログラムの中でたくさん先生たちが用意したものを目いっぱいですね、それをチームで、一生懸命頑張りながら、それを獲得する子もいるし、ゼリーだった子もいたし、 でも最後のこの分かち合いの時に、負けたけどでも嬉しかった、このことができて楽しかった、お皿を頭に乗せてアヒルを9個乗せてその障害物したりですね、本当に突拍子もないようないろんなこのプログラムがですね盛り込まれていました。そのような中で子どもたちがこの御言葉に耳を傾けていく時間、原主事がこの人に命を与えてくださった、その命を作られた神様がいるんだよ、そしてそのお方は永遠の命を与えてくれているという、そのメッセージを子どもたちに語ってくださって、子どもたちはそれを初めて聞く子もいましたけれども、それを聞いて真剣に、自分は偶然に生まれてきたんじゃないんだ、命作って計画を持ってくださった方がいたんだ、まあ、それをそれぞれに受け取っていました。本当に夜遅く8時までですね、子どもたち3年生の子はちょっとクタクタな感じでしたけど、事前にこのクーラーが、施設のクーラーが効かないという、アクシデントがあったりですね、もうてんやわんやでしたけれども、大きな事故もなく、そして守られてこの1日を過ごすことができました。私がその中で期待したのは、この子どもたちが福音を持ち帰って、お父さんお母さんに自分の命を作ってくれた神様がいるんだよと、子どもたちがお父さんお母さんにそれを伝える、伝道する。今日のテーマは一人から始まってとテーマをつけました。一人から始まって、そしてその福音が伝えられていく、それは大人から子供だけではなくて、小さな子供がそのメッセージを本当に握って、それを持ち帰って親を、また兄弟を、友達をイエス様のもとに連れてくる。この中にも子供が教会学校に行っていたので親として教会に行って救われたという親御さん何人もいらっしゃると思います。まあ、そんな風にしながら一日を過ごして、金曜日の夜はですね、もうクタクタ、もう重機のスタッフも本当に、120% フルに、みんな家庭や仕事がありながらですね、使い果たして、まあクタクタだったと思いますけれども、心地よい疲れが残りました。まあその日はこの東京2020オリンピックの、開会式でもありました。帰ってニュースつけたら開会式やってましたけども、寝落ちしてしまってですね、最初の触り、入場に、選手が入場してくるところしか見ることができなかったので、ニュースで少しダイジェスト版でどんなことを東京でしていたのかなということを見ましたけれども、もうすでに、勝敗が決まって金メダルを取った選手たちもいるようです。コロナ禍でのオリンピックでさまざまな影響がある中で、でもこれが開催される、そのことで本当に、アスリートたちが支えられ、またコロナ感染が守られ、大事なものが大切にされるために、このリスク管理ということも本当に必要だなということを思いながらニュースを見ました。日本で開催されているオリンピックですけれども、なかなか肉眼で見ることが難しい状況です。オリンピックにはいろんな競技がありますが、一つの花形の競技は、マラソンであると思います。水泳やマラソンや、そんな記録を出すような競技、マラソンの起源は、5世紀、紀元前5世紀アテネのこの古代ギリシャ、アケメネス朝のペルシャとの間に起きたこのマラソンの戦いに今あるそうです。アテネの同盟軍が自分たちよりも約2倍の大軍であったペルシャ軍をマラソンで打ち破ったんですね。そしてその勝利の一報を本国に知らせるために、このピリッピデスという人が約40キロある距離を走って、ずっと休まず走ってアテネまで、この伝令に走ったっていうんです。アテネの城門が近づくと、このピリッピデスはですね、大きな声で叫んで、我々は勝ったと、勝利の叫び、今朝シャウト、歌いましたけど、今なかなか叫べるような状況はないですが、我々は勝った、我々は勝ったと、カイレニコメーンというギリシャ語を、叫びながら、この伝令報告を伝えると、その使命を果たして、この兵士は力尽きて息絶えてしまったっていうんです。そしてこの兵士の功績を称えて、 マラトンの戦いのここから名前を取ってマラソンと命名して40キロ、後にこのロンドンオリンピックで41.295 に変わるわけですけれども、第1回目のオリンピックで走ったのがこのマラソンの始まりなんだそうです。まあ、人類が40キロ走れるという証明がされたという事実もあったかもしれません。それがマラソンの起源だそうですけれども、このピリピレスという人は我々は勝ったという勝利宣言を叫びながら戻ってきた。そしてそれを迎えた人たちは自分たちに勝利がもたらされたんだということを聞いて、湧き立ちました。どれほどそこに歓喜があふれたか皆さん想像してみてください。私たちのもとに届けられた福音というのはイエス様が死に打ち勝ったという勝利宣言でした。その知らせをですね、ピリピレスのように私たちは勝ったと伝えてくれた人がいたので、その勝利が自分のものだったということを知ることができました。伝令者はマラトンの戦いで勝利したことを何とか自分の国に、また仲間へ、家族へ伝えようと走りました。命を懸けて知らせを伝えようとしたこの伝令者のように、死に打ち勝ったと勝利を叫んで、イエス様が死に打ち勝って救いを得ることができたというこの勝利を叫んで人生を駆け抜けていくのがクリスチャンではないかと思います。なんかこう勝利を持ってるのにうなだれてボツボツとするんではなくて、私たちは勝ったと勝利の宣言を掲げて人生を駆け抜けていく。その勝利の宣言を聞いた人たちが次々と、ああそれが自分のものだったんだと知って受け取ることができたように、まだ告げられていないその知らせを待っている人たちが私たちの周りにはまだまだたくさんいます。すでに勝利が取られているのに、その勝利を告げてくれる人がいない。イエス様は、誰でも疲れている人、重荷を負っている人を私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげますと言ってくださっていますが、その言葉を聞く機会を得られない、得られないまま重くのしかかった荷をですね、全部自分で背負って荷を下ろせずにいる人たちもいます。仕事や家庭がうまくいかない、子育てで悩んでいる、あるいは介護のストレスを抱えてどうにもならない、就職や結婚やその自分の将来に不安を覚える人たち。今現在世界は新型コロナウイルス感染のために様々な方面で悲鳴が上がっています。そのような現実生活の中に、恐れるな、私があなたと共にいると、いつも手を差し伸ばしてくださっている天の父なる神様を、その存在を知らないで敗北者のような、本当は勝利を得ているのに敗者のような暗い面持ちで、この暗い人生をもう自分は送るしかないと諦めている人たち、その人たちにもイエス様ということが私たちの主であり、その一切を十字架によって勝利取ってくれたと告げる人があったならば、その人たちもその告げる声を聞いてイエス様のところにやってくることができます。第一コリントの15章の20節にはこうあります。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの 初穂となられました。初穂というのは初めての収穫という意味です。そしてその後に次々と実りが続くということを予想させる言葉です。今朝開いた箇所には一人の女性が登場しました。紫布の商人ルデア、この人はヨーロッパ宣教の初穂となった人です。福音が初めてこの小アジアから、今のトルコ地方からこのエーゲ海海を渡って、そしてヨーロッパに届けられた、その最初にイエス様を信じて救われた人でした。テアテラ市の紫布の商人、テアテラ市の紫布の商人ルディアという女性、その家族が救われたことが今朝読んだところに出てきました。パウロたちは第2回目の宣教旅行に出かけていたその途上でした。この女性がいた場所はマケドニア地方のピリピの町、アウトラインに地図を載せていますが、この皆さん場所を見つけることができるでしょうか。左上、マケドニア地方のピリピという場所。このピリピには街道がなかったんです。なので皆川のほとりに礼拝を捧げに来ていました。パウロはそこで集まった婦人たちに福音を語ったんです。聞いていた婦人の中にこのルデアという女性がいました。この女性は商人、紫布の売っている商人、紫の染料というのは、当時非常に高価なものだったそうです。なのでこれを扱う商売をしていたこの婦人は、裕福な生活をしていたということがわかります。この女性は豊かな裕福な生活をしていましたが、もう一つこの女性は神にとても敬虔な、神を敬う人でした。いつも通りその礼拝の場に行くと、そこに見知らぬ人がやってきていました。パウロです。そしてイエス・キリストのことについて話し始められました。ルデアはその語られる言葉一つ一つを聞いて、イエス様が自分の救い主だと信じて救われます。あの勝利の宣言を知らせてくれたピリッピデスのようにですね、私たちは勝利した。それをルデアはこの場所で聞きます。この女性にとってみれば、いつも通りのことでした。いつも通り礼拝に、同じ時間に出かけていって礼拝を捧げていた。しかし図らずも、アジア地方からやってきたパウロが語るこの福音、イエス様の救い、このメッセージを聞いたんです。そしてこのメッセージがルデアの心に触れました。メッセージが心に触れるということ、私たちもありますよね。先週のメッセージでは、神の愛を人の心に、神様があなたを愛しているということが私たちのうちにひたひたと染みてくるように、その心に媒介するのは、取り持つのは聖霊だと先週触れましたけれども、ルデアはこのパウロの語る福音を聞いて、その救いを受け取ります。そして彼女だけではなくて、彼女の家族もすぐにバプテスマを受けたと書いています。その箇所を聖書本文から一緒に読みたいと思います。16章の14節です。お読みします。テアテラ市の紫布の商人で、神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女も またその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。主が彼女の心を開かれたと書いています。なぜか他にも何人も聞いていた人がいましたが、彼女の心を開かれたっていうんです。その理由は告げられていません。同じようなことを聞いても応答する人とそうでない人がいるのも、事実です。私たちもですね、この伝道するとき、イエス様のことを証しする、この人に福音を届けたいと伝える、そんなときに相手の反応が芳しくないと、ああ自分のこの力量不足だったんじゃないか、言葉が足りなかった、何か自分が力量不足だったんじゃないかということで、がっかりしてしまうことがあります。しかしですね、人の心を開かれるのは主ですと。もちろん相手を理解する、寄り添う、この人は何を求めているんだろうか、全くそんなことを無視して自分が語りたいことを語るわけではありません。そのことに寄り添いながら日頃から祈ることは必要です。けれども聞く者の心を開くのは主である。別な箇所には聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないとあります。私たちが期待するのはただその一点です。主が開いてくださる。自分が雄弁であったからこの人が救われるのではありません。自分の分を精一杯果たして結果は天のお父様に委ねる、主がしてくださることを待ち望んで祈り続ける、それだけです。そして一回で諦めない、時が熟すのを祈り待ちながら何度でもチャレンジしたらいいんですね。パウロはこのピリピに来る前、小アジアのこの西海岸方面で伝道しようと計画していました。しかし聖霊によってストップがかけられます。これは16章の6節にそのことが出てきます。この行く手、パウロが計画していた先にはアジア州の州都であるエペソがありました。多くのユダヤ人がこの場所に住んで、大都市であったエペソは伝道するには魅力的な場所、ここだったらという、おそらくパウロなりのプランがあったと思います。しかし計画を断念しました。そして一行は行く先を変えて今度は北上してガラテア地方を通ってビテニアに向かおうとします。が再びイエスの御霊がそれをお許しになりませんでした。それでですね、何の計画も二度もくじいてしまったわけですから、何の計画も立てられないままトロアスという場所に行き着きました。海の向こうはヨーロッパ。パウロの一行は、ノープランです。何の目的でこの町に来たのか理解できないままトロアスにたどり着きます。私も経験ありますし、皆さんもそんな経験があると思いますが、良かれと思った計画が次々と閉ざされていく、そんなことを私たちの身にも覚えがあると思いますが、神様の側にはこのパウロの計画について、理由がありました。実際のところ断念しとトロアスに行き着いたパウロは、この先どうしたらいいんだろうかと行き詰まりというものを感じていたんではないかと思います。箴言の19章の21節には、人の心には多くの計画がある、 しかし主の計り事だけがなるという御言葉があります。私たちも大きなたくさんのプランを持ちますが、主の計り事だけがなる。トロアスに着いた夜、神様はパウロに幻を与えられました。9節10節を見たいと思いますが、16章の9節10節こうあります。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。計画が断念され断念され、でも主に従ってトロアスに行って初めて次なる扉が開かれました。神様このように導かれるお方だなと思います。このトロアスに着いた時にマケドニアに来てくれという幻を見たって言うんです。ああ主は私たちの計画にはなかったけれども、そこに導こうとされているんだ、確信して海を渡って初めてこのヨーロッパに足を踏み入れます。そしてこのピリピの町にやってきました。ここで紫布の商人ルデアが初男として救われました。この出会いの背後には神の計画が隠されていたことがこの後ですね、読み進めていくと分かります。後にこのルデアの改心が主の摂理の手の中にあったんだということが分かります。まあ、祈って下した決定でもですね、神の計画と違うことがあります。まあ、なぜですかというプラン変更を求められる。環境が開かれない、状況が許されない、そして追いやられるようにして全く考えの違う計画がなかった方へと向かうように押し出されていきました。しかしそこで新たな扉が開かれて、ああここに主を導こうとしていたんだという確信を握る。まあ、そこに至るまでに重要なことは、主に従って行くならという従順です。自分の考えに従って行くならではなくて、主に従って行くならその扉が、確信が目の前にやってくる。後になってこの閉ざされた意味、導かれる先が確かなことだったんだということを解き明かされていくことになります。行き先が閉ざされてたどり着いたトロアス、けれどもそこから世界に向けて広がっていくヨーロッパ宣教のこの第一歩に踏み出すことができました。パウロのうちにはですね、かねてからこの大国ローマに宣教に行くという願いと思いが、祈りがありました。すべての道はローマに通ずと言われた大国だったローマ宣教、そしてそのローマ宣教を足掛けに、さらに西にあるイスパニア、今のスペインです、当時はここが地の果てと言われていた場所、ここに福音を伝えていきたい、その祈りがあったんですね。その足掛かりとなる一歩、それを人の思いを超えた方法で主はことを運んでおられた。この時のパウロはそれを知る由もありませんでした。けれどその一歩踏み入れた町、それが、まあ、ピリピでした。そしてここでヨーロッパ大陸の初男となった紫布の商人ルデアが導かれてきます。今までも神を敬う人でしたけれども、パウロが語る福音を聞いて目が開かれた、 ああ、今まで語られていたことは、このお方のことだったのか、このお方のことは、自分の救いのことだったのか。それがですね、バチッと、ルデアの中で合致したんですね。そして、このお方を信じます。あの弟子たちが復活されたイエス様に出会って、目が開かれたように、イエス様だと認識できたように、ルデアも霊の目が開かれて、この語られていたことは悟ることができました。この女性はイエス様を救い主として心にお迎えした後、バプテスマを受けたと書いています。そしてこう言います。15節。私を忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと、まあ、さらっと書いていますが、皆さん想像してみてください。この女性がどんなに喜びいっぱいでパウロとシラスをですね、我が家に招こうとしたのか。もう喜びでいっぱいだったんです。そしてどうぞどうぞ私の家に来て泊まってくださいともてなしたかった。またもっと聞きたかったかもしれないです。話を、救いの喜びに溢れていたんです。彼女は早速家庭を解放してパウロたちを迎え入れました。頼み込んで強いてそうさせたと。この始まり、このスタートの中にピリピ教会の土台が築かれていきました。この出会い、この救いがヨーロッパ宣教最初の教会誕生、ピリピ教会の始まりとなっていきます。パウロはですね、この後ルデアの家を後にして町で伝道します。そして、一悶着あって捕らえられて、そして役人たちに捕らえられて鞭で打たれて投獄されるんですね。その投獄先で彼らを見張っていた看守とその家族が救われます。この16章後半にその記事が出てきます。よく知られている主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉はここで語られています。この看守はですね、パウロとシラスが神の人だと分かって、先生私はどうしたらよいですかと愕然としてひざまずくんです。その時にパウロが言うんですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたは救われますではなかったんです。あなたもあなたの家族も救われますと言われたんですね。彼はそれを信じました。これがヨーロッパ宣教の初期に、最初にこのピリピの町で起こったことでした。まあ計画のない、思いもよらない方法で神様の御業がパウロたちを先導していって、そして福音宣教が、まあ、展開されていきました。この後パウロとシラスは解放されて、再びこの紫布の商人ルデアの家を訪れるんです。それが16章の最後40節に書かれています。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。そこを後にした。ピリピ教会の誕生でした。一人の人の救いから始まって、その家族が救われて、そのような家族が集められて、ピリピの教会が生まれました。この教会がこの後に続くパウロのヨーロッパ宣教をですね、ずっと支えていくことになるんです。産声を上げたばかりの教会がですね、第二次宣教、パウロは第二次宣教で多くのところを回りましたけど、 後にこのマケドナチアの地方のピリピから下ってテサロニケ、ここでこの足りないものを補っていくのもピリピの教会の人たちでした。このピリピの教会に向けてパウロは投獄された、この後ですね、投獄された時に獄中から手紙を送っています。ピリピへの手紙、その中の4章15節16節にこのように書き送っています。アウトラインにもありますので、ご覧ください。アウトライン裏面にピリピ4の15、16を挙げています。パウロはですね、彼らに顔を思い出しながら、ルデアがいたでしょう、監視の家族がいたでしょう、その人たち面々を思い出しながらこう書き送っています。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケに行った時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくださいましたと。思い起こすようにこの温かい、このピリピの教会に集まってきている人たちの温かい愛の支えをですね、感謝して送っている言葉です。自分が困窮した時に遠くから物資を送り、祈りを捧げ、温かい言葉を送ってくれることほど慰められることはありません。大きな励ましをパウロは受けたと思います。同時に想像してみてください。ピリピの教会で兄弟姉妹たちがどんな会話を交わしていたか、おそらく温かい励まし合う、そのような兄弟姉妹の会話がピリピの教会の中には溢れていたと思います。もちろん問題もありました。でもそのような愛に溢れていた教会でした。生まれたばかりのピリピ教会はパウロの宣教のために祈りました。立派な伝統ある教会じゃなかったんです。エルサレムの教会が支えたんじゃなかったんです。アンテオケの教会が支えたんじゃなかったんです。生まれたばかりのこのピリピ教会がパウロの宣教のために祈り、そして捧げ物をし、積極的に福音宣教の苦楽をピリピとパウロと共にしました。このヨーロッパ宣教の発想であったルデアという女性、このルデアの犠牲的な献身から始まったこの教会には、そのような献身的なこの寄付というんでしょうか、そういうものが育っていったようです。そしてここで注目したいのは15節です。そして15節頭からこうあります。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女はと続くんですね。短いフレーズですけれども、ここには大切なメッセージが込められていると思います。ルディアの救いは一人で終わらず、彼女もまたその家族もバプテスマを受けた。一人で終わらないで、家族にもその救いに預かった。あのパウロたちが投獄された先で救われた看守も、自分だけで終わらないで家族にもその救いが届けられました。そのことが同じ16章の33、34節に書かれています。パウロ、シラスが解放された時、看守はですね、その身柄を引き取ります。16、33節にこうあります。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して 食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。これを読むだけで、想像するだけで、ここにどんな喜びが満ちていたかということが、この肌身にこう感じてきます。全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。これは天の父なる神様の最大の喜びではないかと思います。天のお父様の願い、思い、一人で終わらずに、一人から始まって、それが家族に、友人に、知人に、ジョイキッズの友達が、お友達を連れてきたようにですね、勝利の宣言を告げ知らせられたら、それが私のものなんですねと受け取れるように、一人から始まるんですね。家族の救い、それがピリピ教会の土台にありました。先日、CGN テレビの収録がこの場所で、持たれました。メッセージ、まあ、3ヶ月に1回ぐらいのペースでメッセージ、10分メッセージをだいたい2本撮りするんですね。で、今回はメッセージだけではなくて、教会紹介という番組も撮りました。尾上聖愛教会の紹介です。外観をですね、カメラマンの人が撮って帰られましたから、外観が映され、また、紹介、まあ、インタビュー形式で行われたんですけど、まあ、その紹介がされます。まあ、放映日まだ聞いていないんですけれども、で、事前に、10個ほどの質問を受けていました。まあ、10って結構な量なんですね。で、それ限られた時間で、で、十分に準備できなくてですね、もう当日、まあ、グダグダになってしまったんです。前日一生懸命こう用意しながら、原稿持てない、もうこのアドリブで、で、当日もなんかグズグズになってしまって、頭も真っ白になって、何回か、まあ、取り直しをしたんですけれども、まあ、そこで最後に質問されたことがあったんです。これは与えられていた質問事項にはなかったことでしたが、そのインタビューの最後に、日本の宣教が広がるために何が大切だと思いますかという、そういう質問でした。まあ、突然のことでしたけれども、まあ、こう答えました。まあ、いろいろな、この何が必要かという考え方はいろいろあると思いますが、まあ、私はですね、こう考えます。一人の人が救われて、その家族が救われること、みんな誰しも家族がいます。その心の距離が遠いか近いか、あるいはその家族の事情というのは、まあ、様々だと思います。家族というものがありながら、家族という関係性を持てない、そのような生い立ちを持って大きくなる方もいらっしゃると思いますが、でもこのように生を受けた限り、家族がいたはずです。イエス様の救いを受け取って、そしてこのイエス様が、この自分を愛してくれている愛に触れられた時にですね、その救いは大切な家族の救いへとつながっていく。まあ、家族は選べないです。自分が、選んで、家族、この人とこの人とこの人、選べない。すなわちそれは神様が与えられた関係、その関係の中で救われた一人がですね、イエス様の命を携えて、救いの勝利の宣言を携えて家族に伝えていく、この家族の回復というものにつながっていってほしい。癒されて、回復されて、本当の意味での家族の絆が再び結ばれていくイエス様にあって、救いは一人では終わらない。その周りにいる大切な人にも、まあ、伝播していく。 その大切な一番の近くにいるのはやはり家族ではないかと思います。神の愛を知った人、発想から始められる大切なことです。子供やそして孫へしっかりとこの信仰が継承されていくならば、100年経っても日本の人口 1% クリスチャンが切れませんということはありえないんですね。3世代にわたって継承が進んでいったら、それは 1.2 倍 1.5 倍この遅々とした歩みですけど、着実に宣教は広がっていくはずです。そのような祈りをずっと長い間忍耐を持って祈ってらっしゃる方々がこの礼拝の場にも何人もいらっしゃいます。祈り合わせながらですね、一人で終わらないこの勝利のこの宣言を掲げて、私たちは勝利したというこの伝令者のように、一人から始まって大切な家族、友達、職場の人たち、近隣の人たちにイエス様の福音を述べ伝えて、そしてそこでまた教会が生み出されていくということを、私たちもこの朝期待して主に求めて祈りたいと思うんです。あの子どもたちがですね、今日ジョイキッズにこの金曜日、参加して初めて福音を聞いた子どもたちが、その福音の種がまかれて一人で終わらないでその家族に福音が届くことを願って祈っています。また彼らが明確な救いを受けることももちろんですが、そのようにして主は私たちの信仰の願いを励ましてくださるはずです。あなたがそうしたんだったら私一緒にやるよと、私たちが立ち上がるならばイエス様それを励まし導いてくださるはずです。期待して待ち望みながら、今応答してそれぞれで祈りを捧げたいと思います。あの人この人思い描く人たちが、いると思います。また語る勇気も聖霊が私たちを満たして、その力を言葉を相手を理解することもお与えくださるように、お立ちいただいて今主の前に求めて祈りたいと思います。この尾上聖愛教会がそのようにして立て上げられていきますように、またここから新しい群れが生み出されていきますように、今それぞれで祈りましょう。天のお父様、あなたが私たちに与えてくださった救いの御業、私たちはすでにイエス様によって死に打ち勝ったというその伝令者、福音を伝えてくださる方を通して、今私たちもその救いに預かっています。あなたはイエス様の十字架を通してその道を開いてくださいました。そしてその道から私たちにあなたの愛が注がれています。私たちの心の内にはいろいろな思いが、裁いたり許せなかったり偽ったり、そのようなことで心が痛むような責めを覚えることも多々あります。でもイエス様、あなたがその身代わりになってそのすべてを負って十字架にかかってくださいました。そのイエス様の 身代わりの死によって許された喜びをいただきました。許されるたびに神が天のお父様を私を愛してくださると愛してくださっているという愛を実感していくものと変えられ続けています。この愛によって生きるものとなりました。だからこそこの救いの喜びを大切な家族へ伝えていくことができますようにと今朝あなたに求めて祈ります。もし家族に対して何か痛みのようなものがあるならば、あなたの愛によってその心を癒し、そして回復してください。あの看守が家族揃って神を信じたことを心から喜んだとあるように、この祝福を私たち家族にもお与えください。忍耐を持って祈っておられる兄弟姉妹たちの祈りを聖霊様、あなたがますますと励まし、助け、導いてくださり、主が救ってくださる日を待ち望みながら、その救われた姿を描きながら、またそのようにして救われてくる家族たちが集められて新たな教会が生み出されていくことを期待しながら、あなたに祈って行きます。一人から始まってこの日本全体にあなたの福音が述べ伝えられて行きますように、また日本から世界へと向かって宣教が届けられて行きますように、私たちの教会もお持ちください。大使キリスト教会もあなたがそのように祝福して用いてくださっていることを感謝します。続けてあなたの群れを生み出し、献身者を送り出していく、そのような教会になっていけますように力づけてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。それではただいまより今年初めてになりますが、生産式を持ちます。生産式に移ります。